皆さん、こんにちは。スピリチュアルコンパス代表、ライフバランスナビゲーターのゆみです。はい、実は今これ、テイク2ということで、先ほどですね、息子くん、今日は土曜日なので、息子くんを、日本語学校に連れて行ってたんですね。うん、その時にいつもだったら、ライブをしていたのですが、なんかものすごく電波が悪かったみたいで、そう、教えてくださった方がいらっしゃったんです。なのでね、ね、ライブ立ち上げて、音声プツプツで、何も聞こえないということを免れました。ありがたいことです。はい、本当にね、スタイフって優しい、プラットフォームだなと思います。はい、今日はね、サムネにもある通り、スタイフ3周年、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、もうね、ほぼほぼ、うん、私とスタイフですね、最初の何年ぐらいかな、1年半、2年ぐらいは、ほぼほぼ毎日、配信をしていました。収録配信。1本ならず2本とか、うん、出していた時もあったんですね。そう、そしてね、うん、サムネだったり、配信内容、もう本当に大きく変わりました。はい、今日のね、この、サムネにもある通り、右の上が初代の私のラジオのサムネとなってます。はい、それからね、ちょっと変化があって、そう、ゆみよめラジオから、地球のおへそからハローというような形で名前変更をしました。うん、このサムネが一番長かったのかな？うん、そしてその後ですね、そう、かなり番組を変更して、うん、子育てママの挑戦、チャネラーへの道というような形になりました。あ、シアさんありがとうございます。こんにちは。はい、そう、そこからスピリチュアルコンパスというね、屋号をつけましてですね、そう、そして今、この、そう、AI さんが作ってくれた、AI さんのものの30秒ほどで作ってくれた、はい、このスピリチュアルコンパス。ちょっとね、私、すごく気に入っている画像となっています。これを作ってもらって、今はこれをサムネにしています。はい、それでは、ちょっとね、記念日ともなりますので、少しね、振り返りしていきたいかなと思っています。はい、私がね、なぜスタイフというかね、音声配信を始めたかというと、そう、最初の頃、1回目か2回目ぐらいの時に述べているのですが、きっかけはコロナだったんですね。そう、コロナのワクチンだったんです。そう、ご存知の方はご存知だと思いますが、私オーストラリアで麻酔看護師というね、看護師のお仕事をしています。あ、はい、スシアンさんありがとうございます。ユミさん、スタイフ3周年おめでとうございますとのことで、本当にありがとうございます。本当皆様のおかげさまでここまで来れたなぁといったような感覚があります。はい、それではちょっと話に戻りましょう。そう、コロナのワクチン、オーストラリアはね、ものすごく最初は緩かったんです。そう、だけどね、そこからものすごく厳しくなったんですね。そう、私が住んでいるニューサースウェールズ州、確かね、脅威の92だったか 95% の、うん、ワクチン接種が推奨されている年齢ってありましたね、当時。その年齢の方たちが受けたというようなね、統計学もあります。そしてね、やはり私、看護師という職業、はい、なんとね、強制だったんです。そう、1回目、2回目は強制で、その、証明書をマネージャー、そして病院側に提出しない限り、離職をしなければいけないというようなね、本当に厳しいものだったんですね。そして実際にですね、私の、150名いるのかな、オペ室なんですけれども、十何名の方が、うん、このコロナのワクチンを受けないという決断をされて離職をされました。うん、ね、当時はね、もしかしたらその後ですね、コロナというものが落ち着いた時に戻ってこれるんじゃないかって言われてたんですけれども、うん、今はもうですね、やはり仕事をする際に、そう、申し込み書っていうかね、履歴書というのがありますよね。それに政府が発行したワクチン接種証明書というものを出さなきゃいけないような状態になっていて、そう、当時ね、離職したが本当にね、スキルがある方たち、まだまだ帰ってこれていない。おそらくね、もう、オーストラリアでは、介護のお仕事はできないのかな、というような感じになります。うん、本当ね、 大きな決断をされた方は州をまたいで、そう、ニューサウスウェールズ州、そしてメルボルンの方ですね、ビクトリア州かな、はものすごく厳しかったので、クイーンズランド州の方に引っ越しされたという方もいらっしゃいました。それくらいね、うん、オーストラリアのワクチンの接種、病院はね、厳しかったんですね。はい。そしてね、なぜそれが、うん、なぜそれが、スタイフ、音声配信につながるのかって思ったと思うんですね。そう、私当時ね、息子くんがちょうど2歳になる時だったんですね。そう、そして、まあ、看護のお仕事をかなりの、うん、今までずっとフルタイムで働いていた正社員だった私が、そう、パートタイムというかね、もう本当に少ない時間でしか働いていなかったんですね。そしてその時に思ったこと、何か別なスキルが欲しいと思ったんですね。そう、何か私に他にできることはないかな。これね、子育てされてる方だったら絶対どこかで思われるかもしれません。そう、何かね、子育てというね、大きな転機を迎えた時に、うん、自分の中でも他に何かできるんじゃないか。私の中では看護以外にも何かできるんじゃないかっていうね、感覚があったんですね。そう、そしてその、うん、その時にですね、そう、私の中で、大きな決断でもあったんです。コロナのワクチンを受けるか受けないか、そう、看護師を辞めるか辞めないかっていう、めっちゃ大きな、もうストレスの塊でした。その時にね、私、スピリチュアルの、なんだろう、占い師さんっていうのかな、うん、に、声をかけるくらい、それくらい私ね、切羽詰まっていた状態だったんですが、そう、その時にね、私が出した決断は、うん、看護師を辞めないというね、決断だったんです。そう、そしてね、私は薬を自分の体に入れるのがものすごく嫌な人間なんです。そう、例えばね、熱が出た、風邪をひいた、そういう時ですね。うん、ほとんど薬というものね、頭痛止め、痛み止めという解熱剤、そういったものを一切やっぱり取りたくない理由あって体が熱を発している、体が体調が悪くなっている。それは、じゃあもうしっかりと受け止めてっていうような、うん、感じの考え方を持っています。そう、なので、全然ね、西洋医学であったりとか、医学を否定してるっていうわけではありません。もう医学がなければね、例えば、外科で、うん、骨を折ってしまったとかっていう時に、どうやって手術をするんだっていうことになります。そう。なのでね、全否定してるわけではないのですが、やっぱりね、ものすごく気をつけているというような形で、捉えていただけるといいかなと思います。はい。それくらいね、私の中で薬というものが嫌だったんですね。なのでワクチンを受けるっていうのも、やっぱりね、その特に歴史のないワクチンだったので、すごく嫌だったんですが、まあでも仕方ないやってね、思って、うん。その時ね、私の夫翔ちゃんが言ってくれたことだったんですけれども、自分の選択を正解にする人生を歩んでいこう、切り開いていこうっていうことを伝えてくれたんですね。私の中でものすごく大切な言葉となっています。そう、自分の選択肢を絶対に否定しない。そう、その選んだ道を正解にしていく。たとえどんな回り道、どんなね、失敗であったとしても、それを正解にしていく道を作っていく。それをね、当時の夫翔ちゃんは伝えてくれたんです。そう、なので、私から看護の職っていうものをね、当時取った時に何もない、何者でもなくなってしまう恐怖が駆られたんです、私の中で。そう、なので、当時はね、私、ワクチンを受けて看護師の職を続ける、そして子育てもしていく、そして何か違うこともしていこうと思った時に出会ったのがこのスタイフ音声配信だったんですね。そう、ちょっと前置き長くなりましたが、なぜね、こうやってスタイフと私が出会ったのかっていうようなことをです。はい。そしてね、ほぼほぼ毎日継続していたということ、これはね、もうね、自分の性格をもう知ってるがゆえ、だったんです。私ね、やっぱり結構三日坊主、継続ができないタイプの人間だったんですね。うん。なので、やるんだったら、しっかりやることっていうことを、夫翔ちゃんにも言われていました。そう、夫翔ちゃんね、やっぱり YouTuber であり、チャンネル登録者さん20万人超え、22万人超えの方です。そう、そしてね、たくさんの方を教えています。そう、そして、やっぱりね、やるぞって決めた時は、頑張るんです、皆さん。そしてね、1ヶ月、2ヶ月、1年、3年っていう風な時間が経った時に、やっぱりね、その熱量っていうものが、こう、下がってくるんです。それはね、人間なのでもちろん仕方ないんですけれども、そう、それを、避けるがために、もうね、自分に言い聞かせていました。絶対に毎日配信する。そしてね、ハッシュタグでもありますよね。そう、毎日配信っていうハッシュタグがつけられるっていうこともあって、そう、半ばね、維持になりつつも、配信をしていました。はい。そして、その結果ですね。こう言って、ほぼほぼ毎日、ま、今はね、ちょっと選択をしていますが、最初の2年ぐらいだったかな、は、もうね、ずっと、はい、スタイフ継続してたんです。はい。あ、ありがとうございます。こんにちは。ちょっと今、メガネかけますね。はい、ありがとうございます。読ませていただきます。ここゆるカフェ、一息つける場所ということで、今井和久子さん。はい。なるほど、バースデーライブということで、なるほど、配信1ヶ月、節目でチャンネルと名前をちょっぴり変更したよ、ということで、ありがとうございます。あ、シアンさんもご説明してなかったですね。シアンさんはね、ものすごく素敵な、はい、インスタをお持ちの方です。配信はされてないのですが、ぜひ、インスタの方、覗いてみてください。とても良い波動が出ている、インスタグラムを、作ってらっしゃる方です。はい。そして、どこまで行ったかな？毎日継続。そしてね、その毎日継続で得たこと、まあね、言葉が言っているんですけれども、継続力ですね。はい。諦めないというね、メンタルを、得られたなと思います。はい。これね、後でちょっとね、話していこうと思うんですけれども、やっぱりね、毎日継続することってすごく難しいです。ちょっとお待ちくださいね。
手なのかね？
そういう。
ダメ。手に残ってる。ママ大切なこと言ってるから。
すいません、息子くんが今入ってきました。はい。そう、そして、他にね、良かったこと、は、脳の整理。これだったんですが、私、やっぱりね、オーストラリア今、何年になるのかな ?20 年近く、20年超えたかなぐらいになるんですけれども、言葉が混ざってきてしまっていたんです。そう、特にですね、私、ちょっと仕事を毎日行ってたんですけれども、横のつながり、お友達のつながりっていうものがあまりなかったんですよね。そう、そしてお友達が外国の方であったり、日本の方とほとんどね、ちょっとこう、当時は子供もいなかったので、横のつながりを生み出せなかったっていうことがあって、そう、日本語を話すのは、おとしょうちゃんのみみたいな形の時があったんです。そうなってくると、英語が通じる人に日本語を話すとね、何が起こるかっていうと混ざってくるんです。そう、もうね、言葉が、例えばね、日本語で、これなんて言うんだったかな、わかんなかったな、なんていう時に、まあ、簡単なので、英語の方でこう言ってしまうというね、非常に、脳科学的に言ってはよろしくないような状態になってしまったんですね。そう、なので、スタイフをして良かったこと、これはね、脳の、断捨離というか、どんどん脳の整理整頓が行われたなといったような感じがします。そう、日本語を話すとき、最初の頃ですね、どうしても英語をちょっと出そうになってきてしまっていたんですが、それがね、やっぱり毎日配信していく、このプラットフォームは日本語で話すんだというようなね、メンタルで言ったことにより、はい、日本語がスラスラと話せるようになってきたんです。これはね、ものすごく良かったと思います。あのままね、この音声配信をしていなかったとしたら、おそらく変なね、日本語を話す、そう、ルー大柴さんみたいなね、そんな感じの、喋り方に なってしまっていた、選択してなってるのではなくって、そういうふうになってしまう、もう表現力がね、追いつかない、言いたい言葉が伝えられないというような形になっていたと思います。今ね、私すごくスピリチュアルの世界に足を踏み込んでいるので、はい、喉のチャクラですね、ここがものすごく詰まり弱っていたよなといったような感じがします。はい、そしてですね、スタイフを継続していくあたりしていくにあたり、やっぱりね、3年間という時、チャレンジだったことたくさんありました。自分の中でね、はぁーっていう思うこと、もちろんね、配信者さんの方たち絶対皆さん、あー、わかるって思うと思うんですが、私に起こったこと、これはね、毎日配信の継続の意味があるのかとね、そうクエスチョンマークをつけたんです。そう、これね、絶対皆さんも思うと思います。あとはね、配信を続けていくことにですね、に意味があるのかとね、考えてしまう方もいらっしゃると思います。そう、皆さんもね、ご存知の通り、スタイフってね、なかなかフォロワーさんが増えない媒体だと言われています。そう、ユーザーさんは多いのですが、たくさんのね、本とかにも書かれてありますが、そう、フォロワーさんがなかなか増えない。スタイフで100人のね、フォロワーは、YouTube で1000人のフォロワーに値すると言われてるくらいね、そう、なかなかね、自分のチャンネルを伸ばすっていうことができなかったりします。そう、そうなってくると思うんですよね。これを続けてて意味があるのかな？誰も聞いてくれてない。本当に少数の人、めっちゃ頑張ってね、配信をしてるのに、なんかもう、やる気が出てこないっていうことに、つながってくるんです。そう。そしてね、私もこの波がたくさんありました。でもね、その時にね、思ったこと、何クソって思ったんです。そう、夫翔ちゃんに言われていたので、絶対にそこだけは、負けてたまるかと自分をね、奮い立たせていたことがあります。そしてね、3年の時間、まだまだですけれども、3年の時間っていうものが経って、今私が感じていること、これはね、もう時間のみ、その継続した時間のみが教えてくれることってあるなって思ったんですね。そう。すごくね、ざっくりとしかお伝えできないんですが、やっぱりね、継続するからこそ見えてくる世界というものがあります。そう、それは継続したから見える世界なんですね。そう、なので、今ね、ああ、もうスタイフどうしようって思ってる方がいたら、とりあえず続けてみてください。そしてね、その続けた後に見えてくる世界というものもあります。そう、私もね、まさか私がというようなことになっています。それくらいね、この3年という時間で、そう、このサムネを見てくださってもわかると思いますが、かなり配信内容もガラリと変わり、ね、よりね、私が私らしくあるような形になっています。それが起こる時が来ます。そうなのでね、配信続けること、続けたからこそ見える世界を見てみてください。応援しています。はい。そしてね、もちろんこれあると思うんです。これ、どの SNS でも言えることです。フォロワーの増えたり減ったりする。ね。これに一喜一憂してしまうこと。ね。これはね、やっぱりスタイフっていうかね、私SNS 自体があんまりこう、触れていなかった、唯一やっていたのが、Facebook のみだったんですね。そう、そしてその Facebook もね、特に何か運用しているということもなく、ただ日常をつらつらと述べていたという形で、フォロワーが増えようが増えまいがというような形だったんですが、このスタイフを始めるにあたり、すごくね、揺さぶられたんですね。このフォロワーが増えたりとか、ああ、私のこの配信が何か誰かを不快にさせたからこんな風に下がっちゃったのかなとか、そう、それにね、ある意味振り回されていた時期がありました。今もね、もちろん急にドーンって減ったりとかしたらへこみます。そりゃそうだと思います。ね、やっぱりね、フォロワー、さんが外す理由というものはあります。そう。なのでね、それを目撃したときに、ああ、そっか、みたいな感じに、ちょっとね、へこみを覚えていたのですが、今はね、あまり 気にならなくなりました。増えたら、あ、増えたんだ。減ったら、あ、減っちゃったぐらいの勢いになってきたんですね。というのは、ライフステージでね、やっぱりこう、合う合わないというものがあるんですね。そう、やっぱり、そう、私なんて特にね、子育てテーマであったりとか、夫婦関係、海外の情報を発信するあたりから、そう、一気に帰って、そう、スピリチュアルの世界のお話を始めました。その時にですね、やっぱりストーンって、フォロワーさんが減ったんですね。だけど、その、減った、だから落ち込んだかっていうと、いや、無理もないよなって思ったんですね。そう、だって占いの世界、スピリチュアルの世界、ね、本当に合う合わないってあると思うんですね。そして、その、新しくね、その減ることでとは言わないんですけれども、私がチャンネルをすごくニッチな世界にしたがために、開拓してきて、見つけてくださった方とかね、そういう方とのご縁だったりとか、そう、縁がもともとあったご縁が深くなったというようなこともあるんですね。そう、なのでね、そのフォロワーの増減に関しては、一喜一憂されなくてもいいかなと思います。そう、あまりね、気にせずに自分らしさを前に出していくこと、あなたらしくあることがすごくね、大切かなと思います。はい。そして現在ですね、自分の、今ね、やっている、はい、スピリチュアルという世界、そう、高次元の存在と自分を、なんて言うんでしょうね、つなげる、つないで、そう、メッセージを下ろして、それをね、クライアントさんに伝えていく、そういうお仕事を今始めています。はい、そして、まだね、メンターシップを1年のコースを受けている最中なのですが、そう、メンターさんからね、ユミさんはもうできますよというような、お声をいただいて、ありがたくですね、事業を立ち上げ、今はね、お仕事の一つ、使命の一つとして使、させていただいています。そう、そしてね、この、大きな転機があった時に、私、毎日やっていた、そう、配信というものを、必要な時、話したいことがあった時に、立ち上げるという形に変えたんですね。これはね、なぜだろうって思った時に、こだわらなくていいかなって思ったんですね。そう、毎日やっていること、そして自分でね、お仕事を始めて、やっぱりね、ものすごくやることって多くなったんですね。そう、なので、前は継続力を養うためにスタイフというものを利用していた。自分をちゃんとしっかりと決めたことを最後までやり遂げるっていう気持ちがあってやっていた毎日配信だったんですが、そう、それを変えて、そう、自分が本当に心から伝えたいと思ったトピックがあった時に、自分の 100% をお伝えしたいというような気持ちになったので、はい、そう、毎日配信から今週3とかなのかな、週3、週4ぐらいで出してるのかな、こんな感じでしています。はい、もうね、面白いなって思います。人生この3年でたくさんのね、違いが出て、自分の世界観っていうものを人に伝えていくというような、フェーズに入ったということで、ものすごくね、人生ってやっぱり面白いなって思うんですね。そう、これね、継続していなかったら、果たして私はスピリチュアルの世界と出会ってたかなって思うんですね。すべてがやっぱり理由があって起こっています。そう、そして、スタイフをしていて思うことなんですが、自分がね、今、カードというものを目の前にしていて、それをクライアントさんにお伝えする、その意味を伝えるときに、どこが重要かっていうと、やっぱり喉のチャクラなんですね。そう、点と、例えば高次元とつながっていて、しっかりつながっているから、そこのメッセージは頭の中で考えれる、頭の中で受け取れる。ただそれを表現するっていうのはまた全く別のスキルなんですよね。そう、なのでこのスタイフをやっていた3年間練習していたことがあって、やっとですね、こうやってそれがためになるというかね、自分のスキルになったんだというような自信につながる、つながったなぁといったような感じがします。そう、だってね、今だってもう例えば二十何分一人でね、パタパタパタパタと思い立ったこと、今日はね、さすがにちょっとだけこう、 こんなこと話したいなっていうことは書いているのですが、うん、でもね、途中からなんかもう私が喋りたいことを喋っているというような状態になっています。そう、それくらい、やっぱりね、思ったことを言葉で表現することができる。それが、このね、スタイフで得た、このスタイフの3年間で得た、はい、大切な大切な、うん、スキルの一つかなと思いました。はい、ということで、今日で3周年ということで、本当にね、やってよかったなって思っています。そう、そしてね、プラットフォームがとても優しいスタイフ。うん、なんかね、横のつながり、そう、スピリチュアルのご縁であったりとかね、たくさんの広がりをめ、広がりをね、いただいて、本当、お会いしたことがないのに、ね、なんかすごくそばに感じている方たちとのつながりもあります。そう、ソウルファミリーをこのね、スタイフで見つけたよな、というような感覚があります。そしてこのソウルファミリーの広がりは、これからもどんどんどんどん広がっていくと思います。これはね、ユミの予言となってます。はい、ということで今日で3周年、スタイフと私、そしてそれから、というような形にお話をさせて、形でお話をさせていただきました。シアンさん、最後までありがとうございました。はい、これからも楽しみにしてますね。とっても素敵なコメントをいただきました。はい、ほんとね、ゆっくりゆっくり、コツコツと継続していきたいなと思っています。はい、息子くん、静かにできたね。何かお話しする？最後に。ママ3周年おめでとうって言える？
ママ、
はい。
おめでとう。
はい、おめでとうございます。来週は、ともきくんは何歳になりますか？
と、
5歳になります。はい。ねえ、この言葉、喉のチャクラということを考えると、息子くんは、ねえ、バイリンガルで育っています。ねえ、英語も日本語もおしゃべりできますね。うん。何か英語でお話しする？
さようなら。
あ、それ日本語ですね。いいと思います。バイバイは。
バイバイ。
ありがとうございました。それでは皆さん素敵な一日をお過ごしくださいませ。じゃあね。ともきもよ。
じゃあね。
バイバイ。
バイバイ。
See you って言える
?See you.
うん。バイバイってお手振りしてくれたの。失礼します。
ポン。
ポン。